き草津、後半ここからは菅野ララがお伝えします。提供は草津市です。毎月第1週目のこのお時間は草津ゼロカーボンアクションの、お時間です。今日は第35回目環境イベントを振り返ろうというテーマでお送りします。今日も草津市温暖化対策室の河合さんにお越しいただいてます。河合さん、おはようございます。お願いします。
おはようございます。草津市温暖化対策室の河合と申します。本日もよろしくお願いします。
お願いします。さて河合さん、本日は環境イベントを振り返ろうというテーマですね。はい、この1年いろいろなイベントが開催されたと思いますが、どのようなイベントについてお話しいただけるんでしょうか。
はい、本日は昨年度の12月14日に開催されました地球冷やし対推進フェアと、先日2月1日に開催されました子ども環境会議について振り返ろうと思います。
はい、よろしくお願いします。お願いします。どちらのイベントでも司会を、させていただき参加させていただきましたが、本当に盛り上がってましたね。ではまず地球冷やし対推進フェアについて、どのようなイベントだったか教えてください。
はい、もちろんです。今年度の地球冷やし対推進フェアでは、例年の実施しております啓発ブースに加えて、今年度はきっと誰かに話したくなる地球温暖化のあれこれと称しトークショーを開催いたしました。またそのトークショーでは、なんとココリコの田中直樹さん、また東京大学未来ビジョン研究センター副センター長の江守聖太さん、そして銀奈良さんにご出演いただき、イベントを大いに盛り上げていただきました。トークショーでは草津エコスタイルコンテスト子ども部門入賞者のエコ新聞も話題とさせていただきました。今年度のエコ新聞は非常に力作揃いでしたので、会場の入賞者と田中さん、江守さんとの会話のキャッチボールも非常に良かったと思います。
はい、私も参加させていただき、はい、本当に笑いもあったりとかしてですね、はい、ココリコ田中さんがいろいろと会場をこう温めていただいてたようなことも、はい、ちょっと手元に、当日のですね、大賞入賞、されました、エコ新聞のコピーをまた私探して持ってきてたんですけれども、もうなんかもう一回見直すと本当に力作ですねで、子どもさんたちよくこれだけ勉強したなっていうところもあるんですけれども、うん、その学んだ、エコ活動について、それを半分は、絵でイラストで、はい、半分は文章で書いてあるんですけれども、そのイラストがもうまとまりすぎててびっくりです。どうやってこういうことを子どもの子どもらしい思いつき方のこのイラストでの表現、ちょっとポスターにでもしてずっと貼っておいていただきたいような色もカラフルすぎて、とてもなんとなく目を引くっていうかね、はい、作品でしたね。その作品についての江守先生からのいろいろなご意見やご指導があったり、その入賞した子どもたちも会場に、いて、いろいろと意見を言ったりというような場面もありましたよね。はい、本当に楽しませて、司会としても楽しませていただきました。ありがとうございました。啓発ブーツも、啓発ブース、そしてトークショーですね、どちらも多くの方にたくさん、参加していただき、非常にいいイベントとなりましたね。
はい、とてもいいイベント、はい、とてもいいイベントになったと思います。はい、実際に参加者の方々からは、とても勉強になったであったり、これから知らない方に伝えていく地球温暖化対策への理解が深まったなどのご意見をいただくなど、非常に大好評のイベントとなったと思います。
はい、江守先生のお話がですね、ずっとこう耳に残っていたんですけれども、うん、厳しい判断もしていただきましたけれども、まだこれからでも間に合うから、お母さん方の中からは、大丈夫なんでしょうか、私たちの子供が生きていく世界はこれから大丈夫なんでしょうかというご意見も出ていましたけれども、はい、いやいや、こうしたらというご指導もあったんですが、そのお話が頭に残っている中での子ども環境会議、はい、次は子ども環境会議について教えていただきたいと思います。
はい、はい、子ども環境会議とは、子どもと大人が環境について議論し、環境活動に取り組む人たちが交流するイベントのことです。はい、今年度はサブタイトルとしまして、未来のために私たちが今できること、守ろう草津の宝と称し、昨年度に引き続き交流の部、展示の部、情報発信の部の3部構成で開催されました。
はい、 子どもと大人がね一緒に楽しんで、はい、環境について学ぶことができる素敵なイベントでしたよ ね、
そうですね、はい、
当日私も現場で、いろいろと、まあ、一緒に参加させていただいたんですが、うん、昨年度に引き続いて大盛り上がりでしたね、はい、さて交流の部そして、展示の部情報発信の部この3部構成となってましたがそれぞれについてちょっと教えていただきたいと思います。
はい、はい、まずは交流の部についてご説明いたします。はい、交流の部ではエコ活動取材ラリーと子どもと大人の環境井戸端会議が行われました。エコ活動取材ラリーでは、学校やエコクラブ環境活動している団体企業などの取り組みをまとめた神戸新聞やパネルなどが展示されていてそれぞれのブースを互いが取材し交流いたしました。
はい、取材を通してね、はい、いろんな取り組みに目を向けてもらうこと参加者の方々にとっても、いい経験になりそうですね。そしていい作品というか気に入った作品にはシールをね、
そうですね、貼って配られてましたね、
ですね、はい、たくさんシールが貼ってあるところもありましたし、そして付箋にそれぞれ の感想とか意見を書いて、はい、書いてました。はい、その新聞に貼り付けてくる新聞というかパネルもあるんですね、はいはい、貼り付けてくるというあれはそれぞれにまた作られた方に戻されるというかね、戻される、はい、はい、意見がもらえるということですね。皆さんにとってねとてもいい経験になりそうですね。さあ次に展示の部について教えていただきましょう。
はい、展示の部では環境に関する団体等が作成した活動の紹介や、環境啓発に関する壁新聞やパネルが、草津市立クリーンセンター2階草津エコスタイルプラザまたは、イオンモール草津2階イオンホールにて展示されるものとなっております。草津市温暖化対策室としましても先ほど加納さんからお話があった、はい、市内の小学校4年生か6年生の児童に作成していただいたエコ新聞の入賞作品をちょっと拡大して、
はい、
展示してますのでぜひご覧いただきたいなと思います。はい
はい、自筆のまま展示されているものもありまして、はい、その中にもとっても面白いものもありましたの で、
そうです、ね、
ぜひですね皆さんご覧いただきたいと思います。子どもたちのもう思っていることそして視点はですね大人とは考えられないようなことびっくりするようなこともね、新聞にして、ですね、作品を出していただいております。ぜひ見ていただきたいです。展示期間について教えてください。
はい、草津エコスタイルプラザでの展示は2月5日本日水曜日から2月18日火曜日時間は9時から16時の時間で展示しております。
はい、
しかし、日曜日また祝日は見学することができなくなっておりますのでその点ご注意いただきたいです。またイオンホールでの展示については2月22日土曜日2月23日日曜日の2日間時間は10時から17時までとなっております。
はい、別々の期間で展示が行われるんですね。はい、皆さんもね、お近くに寄られた際にはですねぜひご覧になってください。はい、さあ続いて情報発信の部について教えていただきたいと思います。
はい、情報発信の部は学校子どもエコクラブ環境活動している団体企業などが取り組んでいることを動画で募集しインターネット上で紹介するものとなっております。
はい、いろいろな環境にね、はい、関する取り組み見ることができますよね。
はい、
ちなみにどっちで見ることができるんでしょうか。
はい、YouTube の草津チャンネルで2月14日金曜日から3月28日まで公開される予定となっております。
はい、ぜひ皆さんご覧ください。先ほど子ども環境会議でですね、情報発信の部違いますわ、
展示
の前交流の部ですね、交流の部、はいはい、交流の部で、大人と子どもの井戸端会議というのがありまして、はい、私の参加させていただきました井戸端会議でね、小学生の女の子がすっごいたくさん自分で手を挙げて意見を言ってたんですね。はい、その手を挙げて意見を言えるっていうのは自分の中にしっかりとこう環境への思いを持ってるからだと本当に感心したんですけれども、私のグループで出た意見をちょっと河合さんに聞いていただきましょう。
はい、
ゼロカーボンアクションについてどのような取り組みをしていったらいいですかっていうことでですね、地産地消に取り組むと、地元でできた野菜や、お魚などを、どんどん食べるようにする。それはなぜかというと、遠くから来ているものには、運輸してくるにあたってのガソリンが発生したりガスが発生したりしているから、近くのものを食べることでそういうのが 少なくできる、うんね、そしてちょっと難しい意見で、はい、一般で外国ではやってるんですが一般でのカーシェアはいかがですかっていうのも出てました。なのであの同じ場所に行くならみんなで一緒に乗り合わせていくと、はい、あの車の台数が減らせるっていう、ね、
そうですね、ガソリンから出る、ねはい、二酸化炭素も減ります
そうですよね。ウーバーカーシェアっていうんですか。
ウーバーカーシェ
ア、ウーバーっていうらしいです。
もうあるんですか。
はい、外国ではやってて、一般でのカーシェアをウーバーというらしいんですけれども、
そうなんですか。
そもそもめっちゃ勉強になりました。
今初めて知りました。
そうすると車の量が減るでしょうっていう。
確かに、
はい、そして中学生からは木を植えると、
はいはい、
で、小学生からは木を切って、宅地造成をするよりも木を切らずに、はい、今ある空き地やあの空き家などを活用すると、はい、木が切らずに済むという意見とか、そんなことちょっと
難しい言葉がもうポンポンポンポン出てきて
そうなんですね。で、ビルを高層化して、はい、ビルの上はすべて、緑地化する
す
もうすごい。であとはゴミは、生ゴミはコンポストを活用して肥料にするとか、はい、個包装をやめるとか、
はい、
まあいろいろなもう時間全然足りないほどの意見が出ていましたね。
今だけでも僕勉強になりました
そうですね。本当にもうこの子どもエコ環境会議、あ違います、子ども環境会議
会議
を、もうあのくだらない10時間も放送するようなテレビですね。ぜひ生中継してほしい。
生中継で
私は思いましたね。はい、ありがとうございました。かえさん今日はありがとうございます。ぜひ皆さんこの後もね展示や YouTube などで、ね、
そうですね、
子供の活動、はい、ご覧いただきたいと思います。かえ、はい、さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は3月5日水曜日の放送となっております。ぜひですね今の子どもさんのねあの意見のように皆さんもゼロカーボンアクションについて
取り組んでいただきたいですね。
はい、取り組んだことについてまた、こちらにも報告していただければ嬉しいですね。アットマーク FM785.jp でお待ちしております。生き生き草津、後半は河合さんとお話しいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。